のホットなエロ謎かけ。
SNS で炎上した若者とかけて禁断の兄弟関係と解きます。
その心は、
どちらも謹慎が必要でしょう。
なるほど。ミルクフル出張所始まります。謹慎謹慎。
最悪の SD だな。
かわいい。
どっちにしても、
どっちにしてもってことね。
言えばいいと思った。
なんかすごいポップな感じに。
そうですね、明るいなんか謹慎が意味深でしたね。
はい、前向き謹慎から始まりました。
はい、本日のミルクホール出張所は早瀬弥生と、
編集孔明、そして、
読者コーナーのミルクホールを担当してます、かすみお姉さんの中の人です。
かすみお姉さん、
よろしくお願いします。
やったー、よろしくお願いします。
久しぶりです。
かなりご無沙汰ぶりということで。
そうですね、
4,5 年ぐらい経ってるって
、多分ね、コロナ禍の時に1回呼んでいただいたんで、
ってことはもうそれぐらい経ってます
よ
ね。
すごい。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんで来たんですか？
なんで来たんです
か？と言いますと。
謹慎、謹慎。違う。
じゃないんです
けど。謹慎じゃない。
7月号で、ミルクホールがですね、おかげさまで190回目を迎えることに。
行くお
めでとうございます。
絶頂回です。
190回もそんなにすごいですね。
長いですね。190
と、ホットミルク自体が今17年目。
自信がない。
まだでもホットミルクちゃんは17歳、うん、18歳未満
の。おい。
育ったわね。
そう、皆様のハガキのおかげで続けることができたんで、お礼を言いに参りました。
いや、皆様、そしてかすみお姉さん、いつも
ありがとうございます。
今日はいつもよりさらに賑やかな感じでお届けしたいと思いますが、
知ってます、女子3人って集まるとかしましって言う
んですよ。かしましですか？何？かしましって漢字もまんまですごいです。
女
森と一緒の法則ですから、
ね、木が3つで森ってわけみたいな。
木を隠すなら森の中。そして女を隠すなら女の中だ。
そういうこと。
じわじわと、まあ、暑くなっておりますが、早瀬さんいかがお過ごしですか？
早瀬さんは、あー、でもなんかかもなく不可もなく、
かもなく
特段取り立てて大きな事件もなく平和に過ごしてますね。
いや、しますよ。この時期なんていうか、ちょうどこう梅雨の合間時期で、今日もそうですけど、ちょっと天気も微妙に冴えない感じというか。
あ、確かに
降りそうで降らない、でも降らないならもうそれでいいよねっていう感じで日々を続いておりますが。
そうなんですよ。でも沖縄に住んでると、
そう
行き来して22拠点生活なんですけど、沖縄の人って傘ささないんで、なんか今日ぐらいの天気、ちょっと曇りかな、雨もちょっと降水確率は高いけど、普通だったら多分関東圏の人は折りたたみ傘とかを、まあ持っていこうかな、
そうですね、
一応みたいな、だと思うんですけど、沖縄の人どうせ降るなら降る、降らないなら降らないみたいな。降ってもやまないみたいな。そう、傘、すごい暴風雨になるとも傘差してる場合じゃなくなるんでね。
あ、まあ確かにそれはそうですよね。そうなんで、
台風多いし、差さないから私も差さなくなっちゃって。
あれですね、北海道の人も雪で傘差さないって言いますよね。
あ、そうなんだ。
確か習慣がない、名探偵コナンで習いました。あの雪の日に傘を差さない
イコールお前は道民だみたいな、バレちゃうやつですね。
やっぱり北と南で極端になっていくと傘差さなくなるのかなっていう。
あとなんかちょっと前にアニメで沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるってやつがあって、それが沖面っていう略称でなんか話題になってたんですけど、あれ結構やっぱ沖縄のあるあるが入ってて、沖縄の住んでる人たちは海には行くけど海入んないんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
海は見るものなの。
海はいや行くけど、入らないものみたいな。
はいはいはいはい、はい、
そう、なんか海で遊んだりはするし、眺めたりもするけど、わざわざ海入るっていうのは、あ、内地の人だなみたいな。
なるほどなるほど。そこで分かるんですね、観光に来た人かどうか。
そういうなんかご当地あるあるありそうですよね。
逆に沖縄の この観光ある、うん、逆に観光者あるあるなのか分かんないですけど、
うんうん、
私友達が割とその家族でよく沖縄に行く、
あ
で、あの逆に都内のプールとかには行かない。
あ
となるとどうなるかっていうと、沖縄のプライベートビーチでしか着ないありえない露出の水着しか買わなくて、あの普通の水着がマジでもう何か全然分かんない。
はいはいはいはい。あるあるあるある。
確かに一回見たけど、なんだお前そのカラオケの PV に出てきたのバカンスみたいな水着がみたいな
絵に描いたようななんか
変な変な布つけてるみたいな
そうなるよな。
そういうのもあるのかなっていう、プライベートビーチなるほどなと思って。
かっこいいね。いいねいいね。
逆に私は内地というか都内の話になっちゃうんですけど、渋谷に行き過ぎ。
なんで？
ヒプノシスマイクのエンタメに通ってる。
え、あれさ、エンディングまでたどり着けるの？
たどり着ける、たどり着ける、たどり着ける。
知ってます？ヒプノシスマイクの映画、選択肢システムで、まず、あの、映画の内容から、うん、なんかみんなスマホで投票して、うん、その会場内で一番投票の多かったルートに進むんですよ。そうだから内容とエンディングが、その日にいる会場のみんなと意識を高め合わないと、
じゃあ
見たいものにはいけないっていう。
毎回違うってこと？
結構変わります、ね、のその、もともとあの知らなくていいアニメのあらすじを説明すると、ヒプマイってあの総理大臣にラップで勝ったら政権交代っていう世界観なんですよ。
あ、そういう話
だったんだ。
で今回それの集大成みたいな決勝戦をやってて、その勝ち上がるチームを投票で決めるみたいな感じなんですね。で
だから地域によって違うんですよ。
そう、
あ
ーでチームがリビジョンとか
池袋、新宿、渋谷とか都会のチームが結構あるんで、そこの上映館で見るとやっぱりそこのチームが勝つんです
よ。あー、やっぱその土地というか地域の、
そうね、応援地域
が、だから推しのチームが割と固まってる人はそこに行ったりするんですけど、逆にあのちょっと埼玉とか、あの東京の中でもあの23区外だったりとかすると結構マジで毎回ばらけます。
リビジョンがないところに行っちゃうと、
そう、
いやでもなんかうまいね。
そう、
しょうがないですよ。みんな鬼ほど通うしかないじゃないですか。
やばいのが勝ち進むパターンは言うて、差分そんなないんですけど、あの1回戦で負ける、2回戦で負ける、決勝戦で負けるみたいな負け差分の多さの方がやばくてこれを回収したくなって、あの焼きになってやばいんですよ。
100超えてる、
そう、全部そこら辺も含めると78通りぐらいあるんじゃなかったかな、確か。で推しのチームが渋谷だから、
渋谷
ビジョンの情報からか
っていうのと、
そっか、それはもう渋谷に通うしかない。
そうそう。であと別 の, あのアニメ の, そのライブでこの間渋谷のライブハウスに行ったりとかして、
うんうんうん、
であと私もともとペルソナ5が好きなんで、
あ
それでも渋谷に
用事があって、ね、うん、
渋谷好きな人みたいな
私中学高校渋谷だったけど、
そ, う
そ,
う
そんなそんなオタクの街じゃなかったんですけどね、
う
ん、
そう、
あそこはギャルの街です。
ギャルの街だった
あの、ね、何回行っても受け入れられてる気がしないんですよ
そんなに通って
ない。何回行っても早く帰りたいって思う渋谷でいていい場所はあの渋谷 の, あの井の頭線の方にあるダイソーだけですねあのでかいダイソーだけは私を許してくれる。
そこ許されるんだ。そっか、渋谷
もう何回ぐらい行ってるんですか？
でもヒップマイの映画は、ヒップマイの映画自体はまだ、あのまだって言ったら分かんないけど、多分10回ぐらいで住んでますんですよ
まだ
ないよ。
でも普通に映画を10回見に行くっておかしいな、
おかしい、ね、
でも7チームあるから全部のチームの優勝見たら7回なんですよ
最低なんです よね。
でもじゃない、
でもいいですよいいですよ
でもマジで
止まらない
めちゃめちゃいいんですよね。
でもなんかそういう熱量があるのって羨ましいなって思いますね。
なんか推し活、推し活的みたいな。
溶けますけどね。
まあでも現場に行くっていうのはすごいね。なんか金と時間が溶ける。
そう、結構今これが好きっていうのを全面にみんな押し出してるじゃないですか。カバンに
言えるようになりましたよね。そうそうそう、昔はこうなんか実は T シャツ持ってますとかね。
そうそう、
グッズ集めてますとかだったけど。
実は好きでしたみたいなんだけど、今なんか。好きですけど何かみたいな。
そうそうそう、確かに。もうだって板場がだってもうすっかりなんかあの、うん、メジャーな文化になりましたもんね。男子ですら作るっていう。
そうそう、あの 友達がソフリンの板場作っててソフリンのマークのグッズが最近出てるんですよ。で、はいはいはい、私もあのイベントで売ってたのをファンの人にお土産でもらって、あのソフリンマークのアクスタとあのパスケースとあのバッジを持ってるんですけど、もうあいつソフリンなのって思いながらそう18パーツみたいなのありながらキラキラさせながらね。でもやっぱちょっとテンション高まりますよね。
そうそう。いや、あのなんか実際あのどこまで実現するか分かんないけど、うちでもちょっと似たような、うん、推し活っぽく使えるグッズ作りたいよねって話がちょこちょこたまに出てて、
いいじゃんいいじゃん、
あのホットミルクのロゴの何かを作りたいんですよね、グッズ。
ああ
の今ほらスマホにステッカー挟むの超流行ってるじゃないですか。
あるある、あの裏
にでしょ。そういう感じで、例えばあの全然違うアニメのキャラクターとそれを一緒に入れると、なんと あ, のあなたの推しキャラがコミックフォトミルクにみたいな。
あ、でもフォトスタンドっていうかフォトフレームとかね、そうそういいよね。
あの雑誌のロゴのちっちゃいアクスタとかシールとかなんか作りてえなと思って。
いいかもね。
何か
それだったらさ、ちょっとなんかさ、あのサイズをさ縦長気味にしてさ、
縦長、
うん、あのしおり、本のしおりにも使えて、ちょっと分厚めでクリアになってて周りにそのホットミルクのロゴが入ってるとかだったら、なんかその持ち歩いて本に刺しててもいいし、隠したいときは本に刺せみたいな出したいときはそこから出せみたいな。なんか
普段使いできるグッズはずっと作りたい。
さりげなくね、あのあいつエロ本読んでて、しかも本のしおりホットミルクだぜってなったらちょっといい、よくない？
エロ紳士、エロ紳士か、
エロ紳士、僕のおすすめはここですみたいな。
グッズといえば私最近提唱してることが一個だけあって、オタクはつい家にクリアファイルが増えるっていう、
そらそうよ、
やつがあるじゃないですか。私最近これにトートバッグもそうじゃねって思ってて。
ああそうだね、持ち運ぶものってなった時に私買うグッズ結構決めてるんですよ、うん、紙系のものはあのコースターとかはもう収集したら満足なんで、うん、すぐあの欲しがってる子にあのあげちゃったり交換出しちゃったりするんですけど、あのもう集めるもので、うん、布物とか、うんうんうん、タオルとか T シャツとか
タオル T シャツ
いっぱいあって困らないものみたいな。
でもトートバッグは値段がちょうどいいんですよね。
そうなんですよ、思い出にもよし。
パーカーとか T シャツだとちょっと高いなっていう時に、そう
全部このツアーで買うのかとか毎回買っていくのかってなるけど、トートバッグだとなんか2000円ぐらいとかだとね、
そうなんですよ、
ちょこちょこ買ってみたいな、これはいついつの、これはいついつのとかってできて並べたりしても可愛いしね。
あとクリアファイル買いがちは分かります。
あ、そう、あお推しチームが
推しのクリアファイル
買っちゃうん
ですよ。わかります。
いやでもいいですよね、かさばらないんですよね、何より。
だってこれがあることによって書類を、まだね紙文化ですから書類を挟むのはちょっと楽しくなるんですよ、うん、推しに挟まれて推しから出したり入れたり出したり入れたりって
クリアファイルもう無地じゃ満足できない体になってますからね。
そうですね、無地のやつ、クリア、本当のクリアファイルは税理士に送る書類だけ
えらい、えらい、でもクリアにしてるんだ、
そこはクリアに、そこはクリアにしてます、
うん、TPO、
うん、あの一回自分 の, あのグッズのやつに入れてたら、うん、え、かわいいって言われて、あ、なんかちょ調子に乗ってこれ自分のやつなんですよって言ってたら、え、なんかこれもらってもいいですかみたいなこと言われて、なんか調子に乗ってどうぞどうぞってあげちゃって配り始めやばい、でもこれどんどん推しのやつとかに入れて出したらこれもいいですねって言われたらどんどんあげちゃうかもしれないと思ってやばいやばい、ちゃんと仕事しなきゃと思って
クリアファイルは無料で配るものというあれが
グッズね、
そう、なんか欲しいのあったらなんか誰かお便りください。
確かにホットミルク
ぼちぼち考えます。
で何か欲しいもの、
なんか ね、ラジオのやつでも作りたいですもんね。
うん、
ラジオで一体何をアイコンにするかが迷うところです。
ミルクホール出張所のロゴはない。
出張所のロゴ、出張所のロゴはないですよね、うん、その出張所の方はいつもあの毎月書き下ろしで書いてもらってますけど、
そっか、
ロゴっぽいやつはないかな。
じゃあロゴから作る、
ロゴから作るしかない、
うん、そしたらなんかみんなもなんかね、男子3人とかで集まって、
そういうことは全部あのカッキーさんに任せようあの人がきっと何でも錬成してくれるの、錬金術師だから。
錬金すごい、いいですね、いいですね。
そんなわけで、まあ、グッズの未来も明るいということで、ホットミルク今月号の内容紹介をちょこちょこやっていきましょう。
はい、お願いします。
しい表情。
はい、では改めましてですね、6月の2日は発売ホットミルク7月号をご紹介しておきます。今月号の表紙は久我真由里先生のドレースクイーンですね。レースクイーンにどうつけるのって話なんですけど、
ドレースクイーン確かに、
いやーこの銀の光沢感ですよね、いいですよ、
いいよね。
もうあと、まあ、元のサイズどれだけピチパチやってっていう、あのまあ横口の表紙にありがちなんですけど、
確かに
布面積が SS なのに本人が L サイズみたいな、
私はもうガス欠注意のところにね、なんか白いもやがかかってるのが気になりますね。
このビュッてしてなんかビュッてしてますね。
これなん
だろう、
これちょっとなんか、
ちょっとわかんない、
ちょっと曇っちゃうかなみたいな
あとこれホットミルクの混合のロゴが
なんかフラッグかなって可愛くない、
フラッグって言うんですかね、あれ風ですよね、
はいはいはい、そういうことか、可愛い、可愛いね。
いつもブルースカイとかのヘッダーを作るのに、うん、このロゴをお借りして、うん、あちこち編集するけど、うん、これ透過されて、あ違う模様かって なりましたね。
なるほどね、
この薄透明のチェックボックスを見ると、
確かに後ろのあれだね、
そうそう透明感がす
げー、空の青さとみたいな感じで
非常に夏らしいですよね。
爽やかな、爽やかかつこのさ下からこう見てこうなんか見下されてる感いいよね。
そうそういいですよね。なんかでもレースクイーンのいいね、もうビタビタすぎるな、いいですか本当に
ねえ、
走って乾かすしかねえ。
でもあと最近の文化として太ももは太いから太ももだってなってるのがいい時代だなと思ってるんですね。
そうですね、そうですね、
私は太い方が好きなので、うん、このさなんか太もも開いてるところの筋肉感との絶妙なバランスね、
うん、そう死体がかなりしっかり描かれてますもんね。
なんかこの腹筋の感じもすごい
ねえ、締まってて、なめかしいですよね、うん、
この太いところは太く引き締まってるところは引き締まってる、うん、いい女ですよ、
いい女ですよ。
パツキンの派手美女が目印となっておりますので、皆様書店でお目かけの際ではぜひぜひご覧くださいませ。ではでは中身のご紹介ですが、
うん、中身は
わざわざこのラジオで言わなくてもみんな一番最初に読むからいいんじゃないかなって思ったけどでもちょっとノータッチでいくにもあれだったので、はい、ご紹介いきます。荒井圭先生、コスモスが咲いた日に、なんと5話6話同時掲載、合計100ページとなっております。
わーい、
わー
恐ろしいことに、今後荒井圭先生だけでホットミルクの5分の1掲載されてるというですね
すごいですね。
このコスモスが咲いた日に、だいぶ前からのシリーズものとなっておりまして、
連載ものだ。
あらすじとしましては、兄弟なんですけれども、思春期を迎えた頃にお父さんが再婚してチャラい連れ子を連れてきたと。
ふわ
で、その連れ子と妹がずくっついてくっついたかと思いきや、主人公であるお兄ちゃんと今度はつながっちゃって、でどんどん好きが高じて戻れなくなってしまったかと思いきや、つかず離れずを繰り返し、なんと久々の再会を果たしたというところから今月の掲載が始まっております。まあ、久々に会った妹が大人びちゃったんだけど、この良くない大人にちょっと
そうですね、
揉まれてくたびれた美女になっちゃったっていうところがね、
なんかこう流されて行ってきた感じがありますよね。
そうそうそう、しかもそのチャラ男の方の連れ子の方と、なんかイチャコラしてるところから始まってしまうという、う
ん、これしかもそのチャラ男のためにさ、ちょっと犠牲になってるとこあるでしょ。
そう
これちょっとなんかいただけない展開ですけどね、
これね。
これだってそのお兄ちゃんを知らない、知ってるの？
お兄ちゃんはこれを知ってる、僕は知ってる、これは公認というか、結局この二人でいるところを見かけて、
そのチャラ男のさためにさ、その他の人にみたいなことは、
それはそうでは
まだ
関係は
どうなんだろう、どうなんだろう、どこまで知ってるのかなっていう、
お兄ちゃん、
でも妹はお兄ちゃんが優しいところを知っているという感じ でそもそもこの話、第1話の時点でこのヒロインの妹ちゃんが腹ボテで登場してるんですよね、うんうん、
その理由が分かっちゃう、
一体誰の子なのかというのがついにこの話あたりから、その1話のシーンにようやく
合流
してくるところなんですね。
小出しにされていくところね。
そう、小出しにしつつ、ようやく今月ドカッと100ページ読めますので 多分2話に分割されてるから、コミコロさんとかで読む場合は2話にばらけて載るのかしら、
そういうことか。なるほど、5話分6話分
でだいぶね間が空いちゃってて、あの前の話はもう読めなくなってるから、あのお手持ちのバックナンバーなり、あるいは電車の端話なりで読み返して、あの妹の成長っぷりがね、とにかく、
あの
田舎にいる美少女がなんか都会のこのくたびれた感じの美女になっちゃってっていうのがね、
あるあるみたいな、
なんか垢抜けてるんだけどちょっと影が、
ちょっとなんか影がありますよね、
あるの。荒井健先生ってやっぱり漫画がちょっと上手すぎるんですよね、
ちょっともなんだろう、
これ禁じ手なんだよ、
エッチエッチなんですけど、なんかその感情的なところが揺さぶられますね。
そうそう、あの今回あのラジオにもあの持ってきて早瀬さんに お読みいただいてるのはちょうど半分、
そうだから私多分その5話分のところだけ見て、
そうそうそう、
どうなっちゃうのっていう、
そうっていうところで止まってるんですけど、早瀬さんはだからあのちょっと見本で渡すのに100ページなって思ってちょっと
耐
えられるなと思って、
いやでもすごいあのいつも、うん、あのいろいろといい刺激をいただいておりますので、ね、
なん
であ
のぜひあの超気になるところで終わってるけど、そのまま続きが読めるということ
で、やっぱその紙面でもらうと完成品じゃないですか、うん、こう見本でデータでその確認してるときって、うん、あのそのみんながチェックしてるところだったり、
そうそう
ここまで書かれてる、ここまでそうページのここまで書かれてるんだっていうのが分かったりするから、うん、なんかおーすごい漫画だーってな
る、嫌って漫画感出るんですよね、
漫画作ってるって
そんなこんなでついに完結いたします、コスモが咲いた日に、どうぞお楽しみください。はい、ではもう一作ご紹介をですねさせていただきます。聖なる剣では抜けない剣、淡水犬先生の、
ちょっと語呂がいいですね、
そうですね初のモノクロコミックとなっております。
面白かった。
伝説の剣を抜くものなんですけど、伝説の剣の前には長老を抜かなければいけないという、それだけの話で、あの、荒井健先生の後ちょっと紹介したには落差がすごいんですけど、あの、
そうですね、
これでも、
試練、試練のデカさとしては一緒かもしれない。
あの、脳死で読める試練でした。
そうそうそうそう。あの、とにかくあの、ダイナミックな構図とね。
でも、モノクロコミック初挑戦と思えない。
そうです
ね、なんかテンポ感でしたよ、
うん、そうですよ、すごい頑張って書いてました、うん、担当作家ではあるんですけれど
いつもカラーのショート、
そうなんですよ、
ね
ね、
あの8ページいつもあの埋めるのになんかあのすごい苦労して書いてたらしい、らしいというか書いてるんですけど、
モノクロでめちゃめちゃ
モノクロでページ数使って書いてみたいということで挑戦させてみたら、こんなにたくさんのページ書けませんで泣きつかれて頑張ってくださいって言って
でも私あの勇者ハテナの子がこう、うん、あのなんだろう、こうエクスタシーを感じてるシーンすごい好きですよ。
そうですよね、いいですよね、とにかく感じてる描写のこの躍動感と肉体の感じにすごい力込めて描いてる先生なんで、
でもすごいモノクロ上手ですけどね。
そうなんですよ、やっぱり絵が
上手なんで、見やすいっていうのはやっぱカラーを想定されてるからなんですかね、なんかいい感じになんか影の感じとか、そ
うそう、白黒非常にあの繊細な感じでトーンが入ってて良いので、ぜひ皆様初のモノクロコミックということで、
いやでもまさかの、 あの最後2ページですごい展開になりますからね、
まあ、そうですね、超展開が待っておりますので
びっくりしましたよ、
果たして勇者は世界を救えるのかといったところで
そうですね、世界に平和が訪れるかどうかをちょっと確認してほしいところですね、
世界でも大丈夫です、コミックホットミルクは世界平和を掲げてるエロ漫画雑誌なんで安心してお読みください
安心してね、
せっかくの、 あの初け、あのモノクロでは初になるので、
もうこれぜひ読んで感想をね先生に、
そう待ってます、あの
先生に
お便りをもらって嬉しくない作家先生だけは本当にいないので、
うん、
ね、その先生のお便りは全てあのミルクホール出張所で紹介して、こちらに おられますかすみお姉さんが語ってくれますので皆さんもあのお好きな作家先生、初めて読んだ先生もろもろすべてお便りをぜひぜひどしどしじゃんじゃん送ってください、
ジャンルとかがやっぱり熱量が伝わった方がきっと作家先生もあこれ受けたんだとかつながりそうですよね、
意外と作家さん読者コーナー読んでるんですよね、
そう読みますよ、そうです、あれが良かったとかこのキャラが魅力的だったとか、あれだろう、こういうのを喜ばれるんだってなりますしね、
前に聞いたことがあるんですけど、
うんうん、
やっぱ作家さんってそれなりにあの SNS だとフォロワーさんが多いじゃないですか、はいはいはいはい、でもなんか商業誌とかに載るのは、うん、誰も僕の漫画なんか読んでないって思っちゃうらしいんですよ、
あなんかでも、
うん、なんでですか、
だからそのイベントで 列ができても、うん、でその絵を載せたらリップがいっぱい来ても、うん、なんか本当に読まれてるのかなっていう
疑心暗鬼みたいな感じですかね。
だかすごいやっぱり読者の
声が届いたりとかアンケートで載ってると
感想は嬉しいみたい。
本当に読まれて、うん、本当に感想くれたんだってなるってことなんですね、
う
ん、
そうそうそう。特にあれですよね、やっぱり男性の向けはどうしてもあの感想少ないですもんね。
そう、公明世代になんか
確かにな
んかこうリプで読んでますとか言えない
じゃないですか。そうですね、アカウント分けてる人もいるけど、うん、まあね、
あと本当によくみんなが言うこれで抜きました報告って本当にあのはずなんか直接言っていいのかどうか問題みたいな
確かに確かに
大抵喜びますよね、
やっぱそのために書いてるから。
そうですね、うん、確かに確かに。
でも読者コーナーも190回ってことは、来年には200回
そうなん
ですよね。すごい、
200回
ま、毎月を200回繰り返したってことですよね。すごいですね。
最初は3ページからだったんです。
おお、そんな少なかったんですか。
最初はもともとコンビニ売りで、しかも隔月誌だったんで、
そうか、そんなにペースだったんだ。
3ページ
隔月で3ページから
だったのが、
そう、今
毎月毎月8ページ
で、ね、すごいですね。
単純に労働力が3倍ぐらい必要になってますよね。当初に比べたら。
でもまあそれをできるだけのハガキが来てるとか、
たくさん来て、
うん、ありがたい。
それでも全部が全部っていうわけでもいかなかったりするでしょうからね。
それでだって紹介しきれないお便りをここで読んでるぐらいですもんね。
私だって三峰徹さんは知ってますからって。
さすが大有名人。
いやもうはがき職人といえばみたいな。
レジェンドですから。
レジェンド知ってますからってなりますけどね。
ぜひ200回目に向けて皆様お便りの素振りを、素振りというかまだ出したこともない人のデビューをお待ちしておりますということで。
ねえすごい、
いつでも感想を待っております。よろしくお願いします。
お願いします。
さてではですね、他に、コミックホットミルク以外にも、配信雑誌の方好評配信中となっております、コミックホットミルク人妻専門誌ですね、こちら最新号ボリュームの52が配信中でございます。今月は白野仁先生が、はいね、あの表紙となってるんですけども、これ大ニュースだと思うんですけど、濃いめの表紙って毎回四字熟語がついてるんですけど、今月ってか今後
三
字熟語なんですけど、
三文字だけど語呂がいいよ。
しりしよく、しりしよくなんですよ。
うまい、
しりしよくを満たしてるんですよ。
しりしよくってそういうことか。
もしかしてついにネタ切れたのか。52号目にたどり着いてという、ちょっと
それにしてはなんかパワーワード
だよね。そうなんですよ、ハマってはいるんですよね。
でも読むだけで淫乱周知天国快楽いいですね。
本目はあの人妻専門誌ということで、あの名の通り濃い作品が詰まっておりますので、月野良義先生を始めた、人妻オンリーです。ぜひ人妻好きさんを、妻好きの皆様よろしくお願いしますということで。
なんか落ちた女って書いて乙女って読むっていうのもなんかいいですね。そうです
ね、まさにあのどうしてもネトラレモノとか送られますからね、こっちは、
うんね、もうだって表紙から主人には見せない下着なんですって言ってこの結婚指輪を見せてくる
そうそう
この人妻、この
いいですよね。 T シャツもスケスケですからね、汗で。
すごいなんかもう事件の予感がしますけどね。しりし欲にもまたなんか白いの垂れてますね。
昼下がりは事件の匂いですよ。そんなわけで、人妻専門誌濃いめの方もよろしくお願いいたします。あとはですね、メロンブックスさんの方でフェアが開催中となっております、
う
ん、
何フェアですか。
青春コアマガジン学園フェアですね。
青春の青の字が立身弁じゃないですか。
立身弁で、まあそれは当たり前ですね。もう世界常識なんですけれども、メロンブックスさんで、うちの出てるメガスターコミックスの期間、あるいは、最新号こちらのコミックホットミルク7月号をお買い上げ、はい、通販全店でお買い上げいただくと、なんと特製ポストカードが4種類ランダムでお渡しいたしますということで、
1冊で1もらえるって
こと。1冊で1なんか4冊買えば4種類ガチャ、4回ガチャが回
せます。ランダムだけど、いいですね。
推しの先生がいればぜひあのこれを機にまだ買ってなかった期間を手に取っていただければと思いますし、
まあ、私ちょっとギャル推しなんで、バクヤ先生のギャル、
あーいいですよね、バクヤ先生のギャル、
ね、うん、 いろんな制服あっていいですね、
うん、ちょうどいろんな青春取り揃えてますね。
青春って感じ、
生徒会から黒髪真面目ちゃんからちょっと不良というか、ギャルまではいかないけどっていう感じの青春感のある二野先生と、そしてあのはっちゃけたギャルバケ先生ですね、まあ、どれが当たっても嬉しいんだからね、っていう七夕的な感じで、もしあの買い逃していた期間などなど、もしくは新刊ございましたら、ぜひぜひメロンブックさんでお買い求めいただきますよう、今はカードがついてくるということでよろしくお願いします。
青春コアマガジン学園フェア、
青春は今からでも遅くない。
それではお便りコーナーに行きたいと思います。
お願いします。
はい、ペンネームカニ坊主さんからいただきました。
ありがとうございます。
本当に優しいお姉ちゃん、ハイレグバニーガールの衣装で弟としちゃうお姉ちゃん、衝撃的でした。そしてなんだかんだ言って受け入れてくれるお姉ちゃん、最高です。
おお、さすがですね、うん、音音先生の作品ですね。
もう一個、うん、あの天かすそばさんからもいただきます、うん、本当に優しいお姉ちゃん、受け止め力 100% オーバーのお姉ちゃんと、完全にハマった弟が生んだ濃厚なエロ、よかったです、ということで、
もう音音先生はとにかくあのお姉ちゃんと弟しか本当に書かない先生で、あの皆様ご存知かと思われますが、
すごいですね、本当にお姉ちゃんと弟戻しか
本当に一筋なんですけど、今回はちょっとお姉ちゃんがね、いつもよりツンツンツンケンしてる、ちょっとデレ成分が薄めという感じで、すごいたくさん反響のお便りが来てましてですね、
本当に優しいお姉ちゃんは
本当に優しいんですよ、口ではあの弟を罵倒してるけど、全部挿入も許してくれるし、野外でやるのも許してくれる、
全部受け入れ、
そう本当に全部受け入れてくれる、
受け止め力 100% オーバーって言われてますもんね。
でもツンツンした態度は崩さないっていう、このギャップが非常に良かったんですよ。
いいですね、バイト中にやらせてくれるんですよ。
そうそうそうそう。
なんていいお姉ちゃんなんですか。
時給が発生してるセックスですね。そう
そうそう、すごいですね、うん。すごいですね。これはやっぱりでもお便り書きたくなっちゃうぐらい。
そうなんですよ。
良かったんですね。なんかみんなじゃあなんだかんだ罵倒とかなんかこうツンツンされながらも受け入れてくれる全肯定お姉ちゃんを求めてるのかもしれない。
ツンケンはしてるけど本当に全肯定してくれるし。
しょうがないなみたいな感じ。
しょうがなくないよって。しょうがない、そほなしょうがないかって。いいですね。
元根先生だから次回作もすごい楽しみなんですよね。次は一体どん
なお姉ちゃんが来るのか。そう、本
当に毎回それなんで。
こういうねお便りからまたインスパイアされるかもしれないですからね。
実はね万博ですよ。
おお、実はね万博。いろんなパビリオンが。
そう。本当アネパビリオンしかないので。すごい楽しみな、バラエティ豊かな姉を楽しみにしておりますということで。
もう単行本出てる？
単行本はちょっと前かな。
おお、じゃあ本当によりよく知りたい人は単行本チェックしつつ、次の単行本にまとめられるのも。お楽しみにな感じですね。
そんな感じですね。
お姉ちゃんと弟こんなに反響あるならいいですね。
いつもすごいお便りもらうんですけども、その中でも今回は特にっていう、ちょっと離れてます。でも逆にもうそろそろなんじゃないかな。
そろそろ、そろそろ姉と弟、
楽しみだな。
はい、では次のお便りです。はい、ペンネームマリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
作画するときに BGM を流すんですか？ドクターがオペの時にクラシックやシティポップを流す人もいるそうです。私が地のオペの時はクラシックが流れてました。地のオペは腰椎麻酔のため耳は聞こえていた。ガンのオペの時は全身麻酔のため意識なし、わら
わらわらでいいの、
わらびっくりマークわらってなってますけどね。
作家さんの作業 BGM は割とよく聞きますよね。あの、聞いてるっていう、むしろなんかその
何か聞いてる人多いんですか？
あのネットフリとか、あるいはアマプラとかでその見たことあるドラマだとか勧められたアニメを結構流しっぱにしながら作業をしてるっていうのもよく聞きます。
それすごいなと思うんですけど、私結構ダメなんですよそれ。
あ、音があると、
音が複数あるとどれ聞いていいか分かんなくなっちゃうから。
あ、なるほどなるほど。
なんかそのうちは旦那さんが14個年下なんですけど、旦那さんがやっぱあの若者だからか、もうあの常に何かあのなんか見たり聞いたりしながら でも動画の編集者なんで仕事の音も聞いてやれするわけですよ。
それはすごくないですか。
すごいなと思って、
ね、編集してる音とは混じりません。
そう、私はもう何が何だか分かんなくなるから、会話してる時にテレビが流れてたらテレビ見ちゃうんで、もう話しかけないでくれってなっちゃうしそう、あのテレビ見てる時に他のなんかソシャゲとかもできないんですよね。だからオート集会とかを無音でやるしか、
はいはいはい、
お前やっとけよみたいなするしかできなくて、なんかもういろんな情報がありすぎるともう分かんなくなるんですけど、今時の人はみんな作業をしながら何かを聞いたりできるんですか。
私それこそ最近化粧の時に絶対ヒップマイ流してる。
ノリノリじゃねえか
なんでかっていうとノリノリになるとヒップマイの曲ってあの20人ぐらいで歌うから、
そうだね、
曲の尺が10分ぐらいあるんですよ。
ちょうどいいぐらいが、
だから10分でここまで作業終わらすぜっていうタイマー代わり。そうそうそうそう
あの一人お経ラップみたいな人がいるんですけど、
う
ん、
そうです、
ま、心を落ち着かせないけど、
その人は違うですね、はい、
ちゃんとそのシチュエーションに合わせて
キャラクターによって違うんですよね、うん、あるかもね。
それこそまさに化粧してる時にその YouTube の投稿 のしてされてるラジオとか結構流しますね。時間決まってるから
流し見とか流し聞きができるってことか。
あと爪塗る時とか、
あその辺他何もできねえしなっていう時にね。なるほどね。
手術の時の BGM か。
私もでもあのその腰椎麻酔みたいな下だけとかの時は、まあ、意識あるから耳は聞こえるじゃないですか。もうあの医者の好みの音楽とかね流されると、
ね、結構そうらしいっすね。
ほーっつって、でもこっちがね好きな音楽っていうと結構ちょっとなんかビジュアル系とかメタル系と か, なんかデスボイスとか流されてもね先生たちも死んじゃうってなっちゃうから、血しぶきとかなっちゃうかもしれないからね。
なんかでも下半身だけ麻酔効いてると上半身は動かそうと思えば動かせるんですか。
多分動かそうと思わないけど、
それ本当にでも思わないけど、でもうっかりデスメタかけたらめっちゃ 体振りたくなりません。
そうだよね、首とかね、う
ん、じっとしてるミュージックじゃないじゃん。だってデスヘビメタとか
上半身揺らさないでくださいって、うん、なるかもしれない。
私ヒプマイですらハンドサインやりながら聞いてるんで
それノリノリだ、ノリノリ化粧の手止まっちゃうじゃん。
全員じゃないと思う。
そうなんですけど、あのコール&レスポンスに体が黙っていられないんですよね。
でも私もディズニーのパレードとかをよく聞いてるから、うん、やっぱあの手振り身振りついてるやつとかはやっちゃいますけどね。
そうそうそうそう、うん、BGM って危険なんですよね。体が結構引っ張られるっていう。
外でやったら絶対バレちゃうもんね。
そうそうそうそう、
あいつハンドサインしてる。何聞いてるかちょっと分かっちゃうみたいな、う
ん、あいつ中央区のサインやってるから両手塞がってるぞみたいな。
私こっそりジャンボリミッキーやったらバレたことありますもんね。
ジャンボリミッキーバレるでしょ。
ジャンボリミッキー
激しい激しい。
ずんずんこっそりじゃなくて、聞いてたらなんかでも、
いやもう分かる分かる、
ズンズンつって。
ジャンボリミッキーも一回振り付けで曲聞いちゃうと体が勝手に動くタイプ。
やっぱディズニーとか知ってる人が多いから、あいつジャンボリミッキーしてないってバレるみたいな。
外で汗だく
っすね。なんかイヤホンしてるともうなんか この
そう自分の世界になっ
ちゃうもんね。自分の世界に入っちゃうから、あんまり人のこと気にしなくなっちゃうんですよね。
あ、そうそう、
あ、自分の世界か、うん、
だからこう家ではいいんですけどね、外は気をつけないと、
う
ん、
そう家にいる感覚になっちゃうからやばい、
ね、作画する時に作家さんたちはじゃあ曲流してるとして、編集してる時は
私ですか、
うん、
あの私は何をするにも本当に作業 BGM がないと何も手につかないタイプの、うん、あのあ多分変わったタイプですね。
音があった方がいいんだ、
うん、あ例えばあの文字書いてる作業でも歌詞ある曲平気で聴きます。
へよく、
ただその聞いたことない曲とかは疲れるんで、聞き慣れてて歌詞をもう耳が素通りできる曲だけ聴くっていうので決めてます。
わかります。
そうそうそうそう、
かずみお姉さんも。
私はラジオをよく聞いてます
ね。 そうなの。お笑い芸人さんとかですか、
うん、深夜のラジオ、オールナイトニッポンとか、うん、ジャンプとかを、うん、もうそれも新しいのじゃなくてもう何十回も聞いたやつを
やっぱりバックナンバーを、
もうこの話はこうなってこうなってこうなるっていう分かってるけど同じとこで笑って、
そう
なんか無音でも
よりは
もよりはっていう、
でも新しいのそっち聞いちゃうしってことなのかな。
聞き流しやすいようにはできてますもんね、こういい感じに。ファミレスで隣の会話を聞いてるみたいな感覚になりますよね。
そうなんだ、うん、私は全く聞けないのであ
と
すごいと思う。
私野球に推しチームがいるんですけど、推しチームが勝った次の日に録画しといた試合を 流しながら仕事した
りとか。テンション上がりますね。
そうそう、すげー。
テンション上がります
ね。リプレイ作業なんですね。
そうそうそう。
残念ながら推しチームじゃないところなんで、うち食い違ってるね。
でもあの好きですよ。
あ、本当ですか。
林さんの
チーム
を応援してるチーム
も。野球の試合って打つって分かってても打つ瞬間見ちゃいません？
いや、見ます。
そこはやっぱり手
が止めちゃうから。打つ行くかみたいなね。見ちゃう見ちゃう。いいですね。
いろいろありますね、やっぱり作業用の BGM。
いや、いい、いろんなことが知れましたね。
そうですね、う
ん、じゃあこれ最後のお便りです。ペンネームあきゅ
う
さんからいただきました。
ありがとうございます。
私はもうこの30年ほど料理が大好きで、自分で料理をしない日はこの数年ほとんどありません。特に日本人の2大国民食であるカレーとラーメンは食材や調理法によって無限のバリエーションが広がり、本当に作ること自体がイラストを描くような面白さを感じます。小梅さん並びに今回のパーソナリティの方は、料理、特に自分オリジナルのカレーやラーメンとか日頃作ったりします？って。
これカレーとラーメンにレパートリーがあると思ってるあたり、ちょっとあれですよね、
男性っぽい、
あの男の料理感ありますね、これは。
そうですね、オリジナルスパイスとかなのかな。
そもそもあのスーパーで安いものを全部集めて余った野菜を全部入れた何かしか作らないんで、
私もでもカレーは作るけど、もうあのスーパーで具材なんか煮込み
が
セットになってるやつ、あと肉のやる作業って言ったらもう肉切るぐらいかな。
まあでもカレーは個性は出ますよね、母カレーから引き継いでみたいな。うち実家カレー舞茸入ってましたよく。
ああ。
割とあの土があの具がゴロゴロしてるやつの方が好き派だったんで、あのスープカレーっぽいシャバシャバのやつは出ないけど、とにかくそういうでけえすね肉とか舞茸とかがボンボコボンボコ入ってるみたいなカレーでしたね。
へえ。
自分で作らないのかって言われたら作らないですけど。
私もあのちょっとなんか具が大きい方がいいかなと思って、まるっとそのまま入れたらちょっと具でかくないってなってやっぱりみたいなありましたけどね。
この間料理失敗して。
何作ったの？
料理失敗してっていうか、久々に慌てて料理したら、まず包丁を触ったら指が切れたんですよ。
えっと思って、俺の指を料理する
びっくりして包丁触ったら指切れたみたいな、まずえみたいになった後になんか適当に切ったキャベツがでかすぎるし、あの味噌汁に入れた大根の量が普段の 3.5 倍ぐらいになってて、
やば
大根でビッタビタの味噌汁出来上がるしで、料理忘れたみたいな。
ちょっと一から初めての、
1週間ぶりぐらい だけだったはずなんだけどな。
1週間で全部忘れた人、
経験値ゼロに戻ったみたいな。
リセットだった、転職しちゃったかな。
そうっていう、あの焦りましたね。
料理普段そんな作んないからな。
かすみお姉さんはどうなんですか、カレーとかやります？
気が向いた。
気が向いた。
そうですよね。
まあ、でも、うん、そのいわゆるやっぱり、その企業の英知が結集したあのカレールー、
あれね、いやカレールーね、結局カレールーが
一番いいんですから。そう
で、じゃがいもがゴロゴロしてる、お母さんカレーが一番好き。
そうですね、美
味しいですね、じゃがいも。あのカレールーも結構あの これとこれの甘口と中辛を入れるみたいな、
あ、なんかミックスするとね、また美味しい。
そこもでも意外と可能性が広がりますから
ね。確かに、
私これ逆にあれだな、チャーハンとかも結構広がるんじゃねっていう。
あ、わかります、わかります。
家にあるそのありものでやっても多分個性出るようになってます。
なんかその卵を入れるタイミングとかも人によって違う。
そう
私もうご飯に混ぜちゃうんですよ。
できますね、
最初に。
そうコーティングしてやるとパラパラになる。
そうやってみよう今度。
なんなかったっすけど。
あれだけど、でもあの確実に食感は変わりますよね。そう
そう、ふわってして美味しい。
卵がもう最初に絡んでるってことですね。
私中華鍋買っちゃった。
本格的
だから大丈夫、ちょっとやる。
米でも米、お前は一週間で包丁
を大丈夫
包丁で手を切る女だぞ。大丈夫なのか。
家燃やしたことないから大丈夫。
大丈夫中華鍋でフランベみたいなブワーみたいなのならない？
そう、でも振ってみたかったからちょっと振って。そう
楽しい。絵に描いたような。
しこたま油入れて卵をガシャガシャガシャガシャガシャってやったから米入れるんだみたいな。
錆びないようにしないと。
そう。手入れがちょっと心配なんですけど。楽しみだなと思って。
じゃあちょっと次来た時には中華鍋の いかほどにいて、
ちょっと中華ラーメンのレビューをやります。
中華高めの
あとラーメンは家で食べるラーメンで一番美味しいのは札幌一番塩です。
いや美味しいよねあれね。
私も塩派です。
塩が美味しい、あのごま引いててね。
そう、
さらにバターとか入れちゃうけどね。
はい、決まりは決まるやつだ、
うん、コーンも入れたくなっちゃうよね。
贅沢
いや
企業の結晶が一番美味しいかもっていう、あのだらしないのだらしなめだらしなさが若干目立つ回答になってしまった、
うん、そうですね。アキオさんの方が料理はあのしっかりとされていると思いますので、
今度ご馳走になる機会があれば、
あると人が作ってくれるご飯が一番美味しい。
そうですね、他人の作った飯が一番うまい、うん、それはそう。
帰ったらご飯があるのが一番美味しいんだから。
そう
そんなことわけで日々のありがたみを思い出したところで、ぼちぼち今週もエンディングのお時間となってまいりました。
早いな。
早瀬さん何かありますか、告知は。
はい、今ですね、レイドシャドウレジェンドっていうゲームを、はい、あの1年を通してあのいろんな VTuber たちが縦割りで曜日担当でやっていくみたいなのがあって、アカウントをどんどん引き継いでいくんですよ。でそれで私はもう4月担当だったんで終わってるんですけど、でも5月担当の子がやって6月担当がやってっていう風にどんどんどんどん私 の最初に引いたキャラクターたちをですね、あの引き継いでいってもらって、それがあのアカウントでレベル100になったらさらに私たち あのプラスでインセンティブみたいな賞金が出ますみたいなイベントを1年を通してやっていくっていうことで、まあ、あのレベルも後半になってくると全然上がんなくなってくるから、まあ、ちょっと長丁場にはなるんですけど、うん、それのですね、あのゲームのダウンロード URL と QR を今固定ツイートにしてるので、よかったらそれでぜひ PC 版の方でねダウンロードしてプレイをしてもらえると私がハッピーハッピーになりますので、ダイレクト課金だと思って
早瀬さんを幸せにしてあげましょう。
はい、ゲームをダウンロードしてプレイするだけで早瀬さんがハッピーになります。よろしくお願いします。
すごいことですよ。X の固定ツイに飛びましょう皆さん。
はい、なんか最近はそうゲームの大会とか出たりとか、ゲームの案件ばっかりやってるんで、すっかり声優っていうよりもゲームの紹介をしている人になってるんですけど、まあ楽しくあのゲームをして遊んでおります。
というわけで、でも楽しいゲームの様子が見れるということで、ハイさん の, あの X の方も
よろしくお願いします。
かすみお姉さんからはお便りくださいという感じで。
そうですね、まあ来年200回なんですけど、その前に10月号かな、
10月号
で、うん、ごめんがいつもごちゃごちゃになるんですけど
秋頃の何かが
17周年というか記念で、多分またグッズとか作ると思うので、あのおはがきをいただけると、
どんなグッズが欲しいかとか、こういうのこの先生のやつがあったら嬉しいとかね、あったらぜひぜひお便りで、
はい、
いろいろ意見いただきたいと思います。
ミルクホール出張所 の缶バッジをね、あの毎年、うん、なんとお便りを投稿するだけで
もらっちゃうってやつですよね、うん、
ぜひぜひ皆さん、あのお便り職人デビューお待ちしております。
はい、
私からは、うん、コミックホットミルク並びに全ての本を買ってくださいということでよろしくお願いします。
全ての本を、全ての本にありがとう。
紙の本がなくならないように皆さん、
そうです、ね、
可能な限りお小遣いをひねり出してください。
はい、というわけで本日は早瀬弥生と、
編集孔明と、
ミルクホール担当かすみでした。
それでは皆さん、今月号のホットミルクもよろしくお願いします。
バイバーイ。
バイバーイ。